まっこと人物辞典
第466ページです。
今日は社会学者で神戸学院大学教授の岩本茂樹さんです。岩本さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
まあ、岩本先生もすごい面白い経歴をいっぱいお持ちで前の人物辞典のあの純駆動の工藤さんの、
はいはいはい、
ぜひこの人は面白いですよ。
そうなんですね。
もともと奈良県の出身ですか、はい、どちらですか。奈良県、
奈良県のね、あの田原本っていうんですけど、まあ、あの橿原神宮に近いところですよね、
はい、ご出身 で
そこのご出身もうあの学校はだいたいその奈良県田原本ですか。
ずっと田原本で中学、はい、小学校中学校行って、うん、で奈良の方の私学へ高校行って、うん、あので大学が関学という流れなんですけど、多田先生生まれが、はい、あの淡路島なんですよ。
あ、
生まれた時がね、
うん、
たまたま母親が淡路島の方で、
はい、
あのなんていうかな、育ったもんですから、
はいはい、里帰り出産、
そうそう、そこで誕生した。
ああ、じゃあ生まれたてほやほやは淡路島におられた
初めね、
そう
なんですよ。だから大学で表現また帰ってこられた、
ほんまですね。
だからその大学関学入られた時の専攻は何です。
社会学なんですよ。
社会学勉強しよう思われたきっかけは、
それはね、うん、動機が全く先生不純なんですよ、
うん、どういうことですか。
なんていうかな、受験雑誌のところの、はい、一番後ろを見て、うん、そこで僕ね関西へは行きたいと思う、
うん、
で大学の名前とか住所とかみんな書いてるでしょ、
う
ん、一番端のところに、うん、全部の学生数の隣に男女があったんですよ、うん、
はは、男女の人数が書いてた、はいはい、
で共通の共学で一番女子の多い大学どこやろと探したわけですよ。
そうでしょ。
あ、ここあったと思って左へ。関
学そんな多かったんですか。
多かったんですよ。そう、ページ数があってそこを開いたら関学のあのキャンパスの、あの芝生があるでしょ、
う
ん、その芝生のとこであのバレーボールやとかやってるんですけど、あのそこにあの木があるじゃないですか、うんうん、あの
ヤシの木がある、う
ん、そこにねカップルが座ってたんですよ、
うんうん、
あ、なるほど。
それを見て、あ、ここやと
これをやるんやと、
僕はここ行く
ん、ここにこうなるんやと、
そうそう
そうこうなるんやがおかしいけど、
ね、
それがね、う
ん、
全て受けたんですよ、うん、どれも見な、うん、経済も受け、文学、うん、要はそこのキャンパスで女性に出会ってという、それしか頭にない
大学生活は
これだ。そうそうそうそうそう、うん、だからあの何もあの考えずに、うん、学部なんか考えずに受けた、うん、その結果社会学だけが合格した。
それは入学してからどういうことせないかんかいうの考えなきゃいけない。
あんまり考えてなくて、うん、ただまあ僕としてはやっぱりあの時代ですからマスコミ行きたいなっていうのがありました。
では専攻としては何ですの、社会学。
あの社会学の中の、まあ言うた、あの、まあ、当時はマスコミュニケーションという 専攻があったんですけど、まあ、一応そういう感じ。
そのマスコミへ行ってどんな仕事をしようと思ってられたんですか。
それはね、はい、これもまた動機が不純で、あのテレビでちょうどあの時代は 11PM とか、
はいはいはいはい、
でそういうところへ行ったら綺麗なお姉さん方に会えるかなとか、うん、そんなことでしかないんで、もう常に動機は不純です。
まあ、いや不純というか極めて動物的で、
あ、そうなんですかね、
人間らしい
純粋かもしれないんですけど、
はい、
それで結局はマスコミ論をやられて、
まあ、基本的には社会学理論とマスコミとやったんですけど、
うん、
その時は何も分かりませんね、
うん、
難しい話してるなっていうぐらいであんまり関心なかったんですね。
あ、そうなんですね、うん、
でもまあ2年生3年生になったら卒業いうことも出てきますよ。
その後どうなる。
それでマスコミをと思ったんだけども、うん、それ難しいということが分かってきたから、喋れる仕事なんかないかなと思ったんです。
もう喋りたかったんですね。
喋りたかった、
うん、
そしたら学校の先生やと、
はあ、
あ、子は静かに聞いてくれるやろとそう思って、あれ、それも1年遅れたんですけど、うん、あの中学校の教師から始まったんです、
はあ、その教科は何でしょう。
社会科です。
あ、先生と。
社会科教育法は誰でした先生。
いや、それも、ま、分からへんのです。覚えて西なんやろ、ね、女性の先生。
あ、僕は中原先生、中原明子さん。
それ、
ね、中原先生が、僕もそうでしたね。
全然覚えてない。
これで社会科教育法で社会科の免許を取って中学校、どこの中学校行かれて、
それがね郡山南中学校、
あまた奈良へ戻られ
て、はい、戻って奈良で受けたん で、うん、でそこで取ったんですね、うん、ところが先生そんなあの時代はやっぱり校内暴力ですから、
ああ何年頃ですの
それ、これが1970年代の後半ですよね、80年になる前ぐらいですかね、うんうん、
校内暴力、ね、積み木崩しとかの時代
ですね、うん、そうですよね、
いややっぱりね、そのちょっとの差でね、私はものすごいラッキーでね、はい、71年に大学卒業したんで、
あ
で県立芦屋高校に行った、
うん、
もう毎日感激でしたよ、楽しいで、
うん、でもやっぱ高校と中学がちょっとちゃうっていうのも、また違う
ね、で同じ高校でもね、あの私の高校の時の同期が同じ時にやっぱり県立のある学校行ったんですけど、うん、結局から2年ほどで辞めてしまいました、
ね、あららやっぱり
だからね、そうもう巡り合わせというか ね、
やっぱちょっとの違いでね、大きく違う
で、中学校何年ぐらい教えられ
た、中学は12年間行きました、
あそうですか、結構長い
です、長いです、でそれで中で、うん、あのやっぱり勉強したいなと思った、うんうんうんうん、そこで何かっていう と、カウンセリングってあるじゃないですか、はいはい、まあ、いわゆる教育相談、
はい、
そしたらその話をした時に、例えばあの悪い子がね、うん、消火器を巻くんですよ、
うん、
でそんな発表したんですよ、
うん、
そしたらその大学の先生、心理学の先生、うん、岩本さんどうして消火器を巻くか分かりますとか言うと、いやそれ反抗してるからでしょう、校則とか嫌なんじゃないですかとかいう話をしたら、うん、いやこの子はね、小さい子供はみんな水遊びとか好きでしょ、うん、だからこの人生をやり直したいお母さんのあのお腹の中に戻りたいという意味なんですよ、あのお腹の中にあのお水がいっぱいあるでしょ、
用水
が、ね、そこへ戻りたいという意味なんですよって
本当に、
でそれで僕ね、うん、あれと思って、何かって言ったら現場の教師としては、うん、その消火器巻いてる生徒にね、うん、ああそうかお前はお母ちゃんの用水に戻りたいのか、そんな言ってられへん、うん、そうじゃなくて時代によってその非行少年の、まあ、服が変わったり、それからシンナーとかね、うん、まあ、そういう時代によって変わっていくだろう、
うん、
これまさに社会学っていうふうなことをもう一度勉強したいなと、うん、そういうふうに、
社会に出てから本当に学問というのは必要やという、でそれはその結局中学校の先生をされている時にその先生たちの相談というか研修みたいなんでその
人に言われたわけですか、そうそうそうそう、
これもっぺん社会学やろう
と、もう一度と心理学じゃなくて全体をつかみたいと思ったんですね、うん、
これで結局はもっぺん漢学の社会学部ですか、
そうです、
もう一回学び直しで戻って、
うん、戻ってもう一度学び直しようと思って、
今度は本当に勉強するわけですよ、目的がちゃんとあるから、
まあ、全然違う時間を過ごされた
で、ね、でそれでたまたまその時間が欲しくて、うんうん、初めは公立高校行ったんですね、うん、だから公立高校でも時間がやっぱりないということで、うんうん、
それは漢学の大学院へ行ってから行く前 に中学から高校へ行く、
うん、であの現代風俗研究会っていうのが京都にあったんですね、うん、桑原先生とか、
あ、竹雄さん、
はいはい、で、多田道太郎さんとか、うん、で鶴見俊介さんとか、うん、でそこへ行ってちょっと自分で勉強をなんていうか慣らし勉強して、うんうんうんうん、で高校へ行ってで大学院を受けたんです、だ大学院で授業勉強しようと思ったら定時制行かんとあかんという、
うん、
で夜間定時制行って、うん、昼間は大学院、
うん、
で夜は夜間定時制、
うんうん、
そういうふうな、
それも奈良県ですか、
奈良県です、
うん、忙しい生活を送られてったんですね、
いや漢学の、 あの卒業生で、うん、あの大学院で勉強しながら定時制の高等学校の先生してるのはようありました ね、
今
ね、
そうなんですか、うん、もう寝る間もないんちゃいますか、
え
寝る間も
ない、あそれがねだいたい10時過ぎでしょう、ね、寝る、あの帰ってくるっていうかね、でそっから勉強したりして、
うん、
で朝ってやけど朝からがずっと時間ありますからね、うんうん、まあ言うてみたら大学院の場合は毎日行かんでもいいですから、
あそうか
そうか、そういうことができたんですけど、
その高校の先生しながら大学院というのは何年ぐらい続きました、
は
い、
ね、大学院はね、6年、
6年、
はい、
もう博士課程も終えて、
はい、終えて、うん、
それでその後は
あとはね、うん、これはまたあの大変なんですけど、
うん、
どっちを取るかだったんですね。
何と何
道としてはいわゆる大学でも教えたいなという道と、それから公立学校でいてないと辞めないと大学への道がないわけですよね。それも
生活もあるし、
ね、そうなんですよね。これがもう家内が小学校の教師だったんです、
はい、
で家内と相談してて、
う
ん、でなんとか非常勤とかで行くからって言って、うん、家内って割とあの私を放っておくって言ったらおかしいけど自由にさせてくれるんです、
うん、
あんたが住んでやったらしたらっていう形で、
も
う
自由にさせてくれるし、その小学校の先生だったら生活はちゃんと面倒
見てる、
公務員
ですもんね、紐みたいな、
あそうなんそうなんそうなん、
言い方
だからもうずっと頭が上がらないと
うん、うん、
そういうことです。
だけど好きなことができて勉強もできて、
そうなんです
ね。でも奥さんの方も備えして支えて、
うんうんうん、
結局はあの博士号を取って大学の教授になったら、まあ、それで奥さんとしてもやっぱり、
ね、好きなことをしていらっしゃる旦那様が好きや、うん、好きやいうことですよね。
そう思ってくれてるのかな。
そういう奥さんでないとなかなかそういうことできない、
ね、無理だと思いますね、うん、無理だと思いますよね。
これで、うん、その高校辞められた後はどこの大学行った
んですか。あのね、初め非常勤でいろいろ回ってたんですけど、うんうん、そっからは管楽の社会学部で、うん、たまたまこれもまたありがたいことなんですけど、それで任期制であの採用していただいたんです。
この頃ね、もう大学の先生ね、あの3年とか5年とか契約制で大学を雇うんです。
はいはい
は
い、
あん過去は違うんですか。私普通がわからない。
そうですね、みたいで
しょ、そうですか。
だから4年間の保証があるんですよ、
うんうんうん、
でその間に、まあ、専任でどっか行っても社内よって仕方がないよって、でもその面倒は4年間しか見ませんよって言って、うん、
やっぱり日本の社会自体が余裕がなくなってきててね。これ4年おられたんですか。
行ってたんですね。
それは社会学部
で、社会学部だったんですよね、うんうん、ところがまたこれはまたありがたいことに教育学部が管楽が新しくできた、
うん、清和が
合流して
キャンパスで、
はい、でそれであの私の方がまたそちらの方の新たな任期生、
ま、
間空けてですけど、
はい、それは先ほどおっしゃったみたいにそのカウンセリングみたいな仕事ですか。
いや、それはそれもまた社会学で教えるという、う
ん、教える、うん、はい、だからそういうのを教える方向に、
そうそうそうそう、
あの武田健先生みたいなもんですよ。
あ、ね、そうですかね、はい、うん、あでもあのただ教育学部の中の一般教養みたいな形の社会学だったんですけどね。でそれで教えててしたんですけど、たまたまその時にまたこれも出会いって大きいですよね、
うん、
神戸学院大学が現代社会学部を新たに作るということで呼んでいただいて、どんどん淡路島に引っ張られて
本当だ、
うん、ちょっと今も有瀬からやったら、ただ ね、もう山の向こうに淡路島見えるようなのがふるさとに帰ってこられたみたいな、
ね、そうです
ね、どんどん近くなって生まれた場所に、
そうです
、
まあ、それでもあのどっちか言うとやっぱりうまいこと言った方ですね。
そうですよ ね、これはもう、
うん、好きなことをしながらね、
うん、
ずっとそういう、まあ、目標にしたような仕事を続けられて
という ね、そうです
ね、ずっとこう喋りたい、喋る仕事がしたいっておっしゃってて、
ずっと喋りたい、
ずっと喋って今日も喋っていただいておりますが、
なんか家内に言わすと寝てる時でも喋ってるらしいです。
寝言言ってるってことですか。
はい、そうです。
いや、やっぱりね、そういう人の方が先生には向いてると思う、う
ん、先生も寝てる時喋ってるんですかね。
どうなんですか。
い
や、僕なんかね、すごいショックで、息子がね、
はい、
小学校の時にね、
うん、
まあ、ニュージーランドにおる時ですよ、はい、僕2週間ほど日本へ来て、で、まあ、帰った。でその時息子がね、お父さんがいないとうちの家は静かだよっていう言われて、
うん、
だけどやっぱりね、喋るの好きでないと先生して飽きませんね。
そうですよね、
うん、
うん、
絶対そう思いますね。
そんな喋るの大好きな岩本さんの書かれた本がこの、はい、
うん、
コミュ障のための社会学。
そうなんですね、最近の
本なんですけど、最近一番、これが一番最近
の、これが3月ですね、今年の。
あ、もう、
あ、もう出たてじゃないですか。
生きづらさ、中身としては、
はい、
どういう、このタイトルから見たらちょっとなかなか理解しなかった、う
ん、いやでも気になる、
はい、第一部は大人になるための社会学、
はい、
コミュ障っていう言葉がもうやっぱこう今今の今風というか、
それがね、あの、まあ、きっかけとしては、
はい、
あの若い学生さんたちの声を聞いてたら、うん、あの会話の中でね初めて出会ったけど、うん、僕はコミュ障なんでっていうことを先に言うそうですね。でそういうふうなところから始まって、自分は能力がないよって言ってたら、あの向こうがコミュニケーション能力が低いと見てくれる、
ハードルが下がる、
うん、下がる、うん、そして自分が喋ると、あ、こいつなかなかいけるよ、でそんなことをものすごい意識してるという時代になったんだなということから、ちょっとそういうことを書いたんですけど、
コミュニケーション障害のための社会学、ね、だから、はい、第2部は力強く生きるための社会学、
はい、
第3部が文化系のための社会学、
文化系、
第4部は武器としての社会学、
うん、
まあやっぱりあの現実に即して考えて現実に役立つものをいうことでしょうね。
そうですよね、
うん、学もそうでないとあかんと思うんです
ね、基本的にはそれだと思ってるんですよね、
うん、
あのやっぱり生きててその底に知という学問が生かされないと、
はい、
それはもう意味がなくて、
うん、
研究者だけのもんではないと、
うんうんうん、
研究者だけだと固い苦しい本しか書けないだろうと思って、うんうん、
でその研究者堅苦しい本書いてるというよりも研究者の中でしか通用せん、
そこです、そこです、
同時なしです
わ、そうですね、
専門用語がねいっぱいで、まあ、まあ、その大事かもしれませんけどね、
そういう分野もも
ちろんね、まあ、
そう、
はい、研究だからね、学会より社会の方が大事だと思って、
そうそうそう、
ね、
その通りですね、
そうですね、うん
うん、だからまあやっぱりああいう風にこう閉じこもってやってるとだんだん世の中から弾かれても文句言えんようになるでしょう ね、
そうだと思うんですよね、うん、はい、
だからこれなんかあの実際にいろんな方、学生でコミュニケーション弱い言う人でもええし、
うん、
もっと強なったろう言う人でも、
そうですね、
カタカナコミュ漢字の障害の障
そうですね、
でひらがなのための漢字で社会学、
うん、
コミュ障のための社会学、これは出版が
中央公論新社、
中央公論新社からで、うん、税込みで1650円、
うん、
工藤さんが紹介されたわけですから、
純
不動には絶対売ってますわね
すいません、
ね、
広告までしていただいて
というような話なんです、今後そのなんか目標ありますの、
いや今度はね、はい、もう私今年で退職なんですよね、
はい、
うん、だからもう70になったんで、あと喋れる場所を探すためにな、
キラッ
カーとかね、70めちゃめちゃ若
いいやいや
っとされてるから、
まあ、何部でもありますわ、
そうですかね、
うん、
話す場所が欲しいと、舞台
もうとにかく話したい、
話したい、
もう喋りたってしゃあない、
うん、はい、ステージが欲しい
ステージ
ほんまそういうもんやない
やもう私ももっと話聞きたい
です、あ、そうですか、はい、そう、ありがたいですけど
って言ってるのにもう時間になりかけております、はい、はい、ですので、ぜひね、あの山本さんの本が気になるという方はチェックしてみてほしいなと思います、うん、
コミュ障のための社会学
です、はい、ということで今日の誠人物辞典、社会学者で神戸学院大学教授の岩本茂樹さんでした。岩本さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
田辺誠の誠ラジオ、ラジオ関西が AM558kHz、FM91.1MHz でお送りしています。